岡田さん。
何ですか、悟さん。
今日は一つ、私最近気になる記事が一つ見つけましたので、これをご紹介しようかなと思います。はい、2023年9月11日のちょっと前の記事、フランスの AFP 通信っていう、まあ、通信会社の記事です。記事の件名は、スイス機、乗客111人の荷物、一つも乗せず離陸。職員不足。っていう件名で、まあ、これだけで結構中身は、わかると思うんですけども、ちょっとま、本文、読み上げますと、スイス、チューリッヒ発の旅客機は、9日、乗客の預け荷物を一つも搭載せずに離陸し、目的地のスペイン、ビルバオに到着した。地元紙が翌10日報じた。航空会社は、地上職員の不足が原因だと釈明している。スイスのドイツ語紙、ブリック、まあ、そういう新聞紙ですね、によると、乗客は荷物受け取り所のベルトコンベア前で2時間以上待ったものの、預けた荷物はついに出てこなかった。スイスインターナショナルエアラインズの広報は AFP に対し、同機に乗客111人は乗せたものの、預け荷物は積まずに離陸したと認め、地上職員が不足していたと釈明。1時間16分が経過しても状況が変わらなかったため、運航上の理由から荷物を搭載せずにビルバオに向けての離陸を決定したと明かし、その理由としてビルバオで同機に乗客を乗せて折り返し運航し、チューリッヒ空港が閉まる前に到着する必要があったことを告げた。ブリック氏は乗客の話として、パイロットがチューリッヒでの離陸の遅れについては誤ったものの、荷物を乗せていないことへの言及はなかったと伝えている。ちょっとなんか一見食い違いがまた到着地にスイスインターナショナルエアラインズの職員はおらず、2時間以上待たされた後に、イベリア空港の職員から預け荷物が積まれていなかったことを知らされたという。乗客の一人は、休暇が台無しになった、と不満を漏らした。
サトルと岡田優の旅のラジオ。
でも、一つ思うのは、なんかどっかで気づかなかったのかな。っていうことですよね、まずね。
でももう確信犯ですよね。
うん、多分なんかね。
その、ミスで乗せれなかったんじゃなくて、うん、もう、時間も人もないから、乗せずに行っちゃえって言って、離陸した、
うん。誰かが決定した、そうですよね。でもそれを伝えなかった。
そう、伝えなかった。そこはもう謎すぎる。
でも全員がこれ気づいてたとも限らない。ちょっと、これしかもう報道なくて、この後に、1ヶ月以上経ってますけど、これ以上の続報はなくですね。多分このまま闇に葬られてしまった。何らかのコンペンセーションがね、保証がなされたんだと思うんですけども。だからでも、例えばパイロットとかこれね、気づいてたのか気づいてなかったのかとかね。パイロットもでもなんか離陸とかするときに、なんか今日はやけに軽いな、みたいな感じでこう、なんだろうね。なんかどっかで多分気づきますよね。
なんかこの間、福岡空港の上空まで、フィリピンのセブパシフィックは来たんですけど、
はいはい。
じゃあ着陸せずに帰っていったんですよ、確か。
どういうことってことはね、間違えちゃった。
そう、なんかね、門限があるんですよ、空港って。
ああ。
何時までに着陸しなさいみたいな。で、結構福岡空港って、めっちゃ混んでるらしくて、
ああ。
厳しいらしいんですよ。
なるほどね。
で、
人気だから
離陸が遅れて、
うん、
給油に時間かかったかなんかで、
うんうん、
門限の10時を過ぎて、
門限女の子みたいな、なんかね、
なんかね、着陸できなかったみたいな感じのニュースがあったんですよ。なんで帰っていったみたいな。
帰っていった。
そう。だから多分その飛行機も早く離陸しないと、うん、スペインにもう到着多分できなかったから、まあ、全く誰も到着できないか、人だけ到着させるかみたいな。
すごいな。
で、迷って人だけ到着させたんじゃないかっていう、ね、気も。
なるほどね。だから、うん、そうか、事前の策として。
そう、事前なのかどうかはわかんないけど。
なるほどね。
そういう。
肉を切らせて骨を刺すみたいな。
そうですね。
あ、そう考えると、だから、実はこれ英断だったのかもしれないっていうこと？
まあ、誰ももしかしたら行けなかったかもしれないところを人だけとりあえず送り届けたっていう意思決定だったのかも、
ね。むしろかっこいい。これ、むしろ美談なのか、これは。
美談なのかな美談
なのか。休暇が台無しになったと不満を。
台無しになったって。まあ、預けてない人とかは普通に問題なくね、行けたでしょうから。
うんうん、そう。いや、そうなんだよ。で、僕は、岡田さんも同じですもんけど、絶対預けない、ね。
そう、預けない、
うん。そう、だから、あんまり被害者の立場の気持ちは、 こいちゃ、なんかすごいね、あの反感を買うかもしれないけど、うん、まあ預けたらそうなるよね、みたいな。割と突き放した気持ちにもなら、で、これね、ご家族、家族でね、行くときはもうしょうがないし、あのね、荷物たくさん預けなくちゃいけないから。もう悪いのはまあどっちかというと、どっちかというとも何も、あの、このスイスのね。
完全にそうです。
0、100で言うと、まあ0対100 、みたいな感じで、
ね。預けのね、料金も払ってるわけ
だから。100分率で言うと0対100で、あの、完全に悪いんだけど、うん、なかなか悩ましいなと思って、ね、
うん。
でもそうね。だから。
まあ、なんか飛行機、ロストパッケージとかもまあ、なんだろうね、うん。そういう業界で働いてる人なら日常茶飯事でしょうから。うん、
でもここまで豪快なら多分全員ないですから
ね。それがもうロストパッケージ感覚がまひってんじゃないですか。
ああ、
もう荷物届かないのはしょうがないもんだみたいな。
しょうがないんだぞ。
人がつけただけでもありがたく思いみたいな。
逆に。
どっかにある。
クレーム返しみたいな。
そうそうそう。
あとはね、僕思うのはね、この2時間待ってみんな待ってるわけじゃないですか。
うん、
この人たち結構仲良くなるんじゃないかなと思って、ね。
そうか。みんなイライラしてるでしょ、でも。
みんな、でも、ロストバケッジって辛いのは、
うん、
その、
自分だけ出て
くる。自分だけ出てくる。
ああ、ね。
で、出張の同行者がみんな、ついて、僕だけない。そうすると、僕のせいで待たしてるとかね。ぐ、うん、ーって、なんかその、いや、いろんな意味でなんか辛いじゃないですか。でもみんなない。わーって、もう荷物もねえよって。おいおい、下着もねえよ、どうすんだよって。
はいはいはい、一体感。
飲み行くかみたいなことになるじゃないですか。みんなない。
あるかな。
あの、なんだろう。人間ってやっぱりなかなか、ね、人間同士で仲良くなるようにできてなくて。だから共通の辛い気持ち、辛い経験をしたとかね、うん。よくあるじゃないですか。だから戦争体験とかでも、ね、同じ軍に入った人ってやっぱり同期の桜みたいなこと仲良くなるし、うん、同じ刑務所に入った人とか、やっぱり、うん、まあ、場合にもよるけど、まあ仲良くなるとか。いろいろ辛い仕事の経験、いろいろ難しいプロジェクトをこうね、くぐり抜けたら、
うん、
やっぱり一致団結して、あの時の頑張ったな、みたいな。あれもぬるぬるゆるゆるした、楽しい、ゆったりしただけの毎日の職場だったら、あんなになんないじゃないですか。うん、この人たち結構仲良くなれるんじゃないかなと思って。
はい、みんな。それ、プロジェクト乗り越えた時ですよね。まあね結局2時間待っても出てこなかった。
出てこなかった。
バケーション台無しにされた。
バケーション台無しだった。うん、そうね。いや、そうなんだけど。でもなんか、もうちょっとだからこの記事に載ってない先をちょっと知りたいなと思って、
ね。確かになんか、荷物の貸し合いとかはあったかもしれないですね。なんか。
あ、そうそうそうそう。私、洗
顔料がないんだけど。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。
渡して荷物にそれ持ってるよ、みたいな。
そうそうそう。
あ、哺乳瓶みたいな。みたいなのがこう、その場に
。いいね。
誕生した
もん、ね。そうそうそう。だから、それでね、なんかわかんないけども、それをきっかけに結婚した人とかもね、もしかしたらいるかもしれないし。で、みんな同じ目的地についてるわけだから。みんなだから、どこ観光したかったのとか、うん、私そこみたいな。あ、そこで、あ、ちょ、一緒行くみたいな。なんか、小伝説、性善説に出すというか。
だといい。
だといいですよね。でも、なかなか、あんまりないのですよ。だから、一人、二人のロスバゲはあると思うけど、うん、こういう、その、全員がダメになってしまって。
うん、
しかも、だから、あれですよね、その、2時間みんなが待ってたのか、途中で諦めたやついるのか分かんないけども、しばらく気づかなかったってことは、みんな希望をある種持ってたけれども、他の、飛行機のフライトの人はどんどん荷物出てくるわけじゃないですか。
ね、
だからある種の A4 とかだからそこでどっかで分かんないけども、うん、そういうね、定められた場所の人たちだけの集団だけ一切ベルトコンベア出てこないっていう。
だからたまになんかめっちゃ遅い時あるじゃないですか。もう全体として。
ある。
なんでここの飛行機だけ出てくる
の？そうそうそう。
多分それもこう道が混んでるとか、
その
いろいろあると思うんですけど、
うん、
そこに多分みんなすがったんでしょうね。
うんうん、でもそういう時ってやっぱね。
だって全員出て、全員忘れてるはずもないっていう。
やっぱね、知らない人同士の話し合いがね、やっぱ出てくるんですよ。うん、僕もだから、海外出張でいくつかそのなかなか飛行機遅れたわねとか、あのそのなんだろう、ここまでのトラブルはないけれども、ちょっとあの人別室に連れてかれちゃったねって時に、やっぱり、ま、順番を待ってる人同士で結構フランクな人って、特にアメリカ人とかいるじゃないですか。でそういう話って僕結構嫌いじゃないんですよ。なんかお互いだから、なんかこんなひどいわねみたいな、こんなところでなんか検査こんなに待たされてみたいな。急がなくちゃいけないのに大変ねみたいな。やっぱちょっと仲良くなるんですよ。
うん。
だからかなと思ったんですけどね。ちょっとつい僕は希望を見出してしまう癖があるんだけども。
どうなったんだろうな、結局。
結局どうなったんですかね、これね。原因は何だったんですかね。
まあ、原因は人手不足だって言ってるんですよね。
人手不足ね。
後から持ってきてくれたのかな、全員分。
どのぐらいの人手不足だったんですかね、これね。一人ぐらいやってたら、ワンオペとかだったら無理ですよね。
110人分ですもんね。
だから、でもどこに結局、その出発する前の場所に、ずっと置かれてたんですかね。
置いてあったんじゃないですか。
でもある種でも塊誰か気づかないですかね。これね。なんだっけこれみたいな。なんかあるぞみたいな。
でもなんかそういうのやっちゃう気持ちもわからんでもないですね。なんかもう投げやりになっちゃうというか。
そう。
もうい
いよ。
いいわよ。
だから、おい知らないよって言って。
なるようになれみたいな。飲みに行こうって
言って。こっちはこっちでね。これで定時とかになってもう俺知らねえよみたいなね。わかんねえよみたいな。そういう気持ちもちょっと想像できますよね。うん、なんかね。 いろんな意味でいろんな人の気持ちをこう汲み取っていくとすごくこれ味わい深い記事だなと思ってね。うん、で飲んでいってもなんかわかんない罪悪感がどのくらい芽生えてたかわかんないよね。だからそのなんかどうも今日のビール美味しくないなって言ってやっぱりちょっと返しに行くわみたいなやっぱりちょっと良くないよっていうか本当に吹っ切れちゃって、うん、もう忘れちゃって次の日ぐらいにどんどん着信が来てて
そうね、まあ、もうスマホ見てないし、ね、その夜は
そうだよ、ね、どっちのね気持ちもなんかそっちの展開もある気もするし
電源オフにして飲みに行ってるぞ
電源オフにしてねもう、うん、振り切ってどうなったのかなってね、
う
ん、
そうですね
最初に気づいた時のね多分気持ちのシュンってこう気持ちがこうシャンとこくるような、ね、なんかドキッとくるような気持ちがきっとあったりするか
もしれない。もうでも連絡してないのがもうあれですもんね。うん、もう多分嫌になっちゃってるから。
嫌になっちゃった。
なんとかしようという気持ちがあれば連絡くらいはするじゃないですか。
そうだな。
もうしてないから。だからもう、まあええわ。
ああ、でもそういうのってこう言っちゃうよね。やっぱ新入社員の人だったかもしれないですね。だからね。こういう行動は、なんか、そこそこ慣れてきたら、とりあえず、まあ、謝るか、みたいなね。うん、責任はあるし、なんか、その、報告をするってことは、責任が、なんだろう、分散されていくような面もあるわけだから。
う
ん、
そうね。
報告連絡って大事なのは、そういう部分って、うん。なんか、別にこんな僕は社会人にイロハの話をしようとは思えないんだけど、こういう行動パターンって、わかんない。でも、国が違うとあれなのかな？わかんないけども。うん、スイスとかだと、スイスの人もなんかちゃんとやってそうな気が ね、するんだけど、まああんまりちょっとね、うん、国民性っていうのはね、一概には分かんないんだけども、新入社員とかね、もうバックレみたいなね、なんか3日ぐらいでもう、あれ、あいつ来なくなっちゃったみたいなね、連絡は、いや、連絡ないですよ、みたいなね。うん、だから9月。
まあバックレみたいな感覚ですね。
そうそう、バックレだ。9月9日から9月1日採用とかでね。うん頑張って。さあ、頑張るぞとか言って。あれ
入社したてじゃないか
そうそう、入社したての新入で、今日、1週間ぐらい研修があってね。うん、で、今日は1日目だとか言って。うん、それが9月9日で、ね。うん、頑張るぞって言って、さあ、出発したって言って。ああ、よかったよかったとか言って。あれ荷物あれとか言って。ああ、やばいって言って、111個の荷物が、こうあって。おい、どうすんだよとか言って。いや、ちょっと入れてください。ちょっと教えて。みたいな感じで。その時の新入社員のその人の気持ちになってみてください、岡田さん。
111個今から運ばないといけないと思ってたのが、うん、もういいやってなって、飛行機飛んでいくのを見たら、ちょっと気持ちいいかもしれない。
逆にね。
いっそ、もう、なんか解放感というか。
よしって。よし、よしにはならんだろ。よしにはならんだろ。解放、確かにね。だってどうやっても解決できないわけですからね。うん、荷物はここ。飛行機は向こうで、シャーってこう。うん、この飛行機のこの写真、この記事ね、うん。で、飛び立ってる写真なんですよ、確かに。お母さんと言ったように。
うん、
これはだから、このダメになった瞬間の写真じゃ多分ないと思うんだけども、そういうふうに思うと、飛行機が飛び立った時の、そういう気持ちで飛行機が飛び立つ姿を見る人ってなかなかいないから。う
ん、敬礼してましたよ、多分。
なんでそんななんか、すごい、むちゃめちゃ立派な仕事をやり終えた人みたいな感じで、さあ飲み込むみたいな、ね。そう。ある種のピカレスクみたいな。ピカレスクロマンみたいなのあるかもしれないね。よしって。これで、こいつらは全員休暇が台無しになった。ざまみろみたいな、ね。
確かにな。
よし飲み込むみたいな。
うん。そうね。ね。でも荷物はね、預けない方がいいですね。
荷物は預けない方がいい。ね、間違いない。うん、でもね、私も時々誤算があって、その出張先とかがその、どうしても日本から直行便がないところ。うん、で、かつ、アメリカ国内の国内線とかだと、まあ本当にその、デハビラントとか、その、なんでしょう、機体の名前よりのあれだな、小さめの30人ぐらいしか乗れない、セスナ機とかよりはもうちょっと大きいんだけれども、そういう小さいやつとかだと、もう、スーツケースですら預けられないんですよ。
うん、
あの機内持ち込みできないですよ。
持ち込みできない。
だから預けてくださいって、あの時の不安感はやっぱりかなりありますね。うん、あ、もうダメかこれみたいになってますね。で、かなり粘って。
だからもう思った方がいいです
よね。で、僕かなり粘って粘って、ギリギリまで行くんですよ。でも最後、パイロットに怒られちゃったりするんですよ。ダメだぞとか言って。
確かに。普通に上の棚に入らなかったりします
ね。で、ガラガラガラって入るところまで直前まで持って、なんとか交渉しようとするんですよ、僕も。粘り強く。でもダメだって言われて。で、そうすると、もう不安たらないですよ。だからもうトラップの横かなんかに、スーツケースこれ置かれるわけですよ。
確かに。
それもうダメだろ、みたいなね。でも、一番早かったやつは、その次降りた瞬間に、その、到着した空港のところに着いた瞬間にもうその荷物がもう揃ってましたよ。その荷物は15個ぐらいしか結局預けた人いなかったから。これが僕にとっての最速でしたね。やっぱり常に。
ちっちゃいから。
ちっちゃい。そうそう。だから、荷物を預けた瞬間に高まる不安っていうのはやっぱりね、あるから、この記事はやっぱりいろんな意味で一言にはなれないですね。やっぱりね。 ちょっとでもね、ドキュメンタリーじゃないけども、ね、ちょっと名乗り出てほしいですね、これ、担当した人をね、どういう。
短編映画にしてほしい。
短編映画、短編映画。そうね、そうね。なんか自白機みたいなことをね、匿名でなんか発表してほしいですね、この時の気持ちみたいな。うん。うん、
旅のラジオ聞いてたら。
旅のラジオ聞いてるかな。
ここお願いします。
聞いてるかな。そうだね。過ちを犯したら、うん、まあ、早めに報告した方がいいっていう。うん、そうね。
教訓。
教訓ですね。うん、はい、気をつけて。はい、小和田さん、行きましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
旅のラジオ。投稿コーナー、あなたの旅の密かな楽しみ。ラジオネーム、コーヒーミルさん。
覚えてるぞ。
サドルさん、岡田さん、こんにちは。コーヒーミルと申します。はい、知ってます。第97回で外国の絵本を買いたいとメールを送ったのをお覚えでしょうか。
うんうん、
ついこの間、私が好きなゲームのイベントが韓国であると聞き、我慢できずにソウルに行ってしまったので、ソウルの本屋さんに行ってきました。
おー、いいね。
いいですね、うん。そこはソウルで一番大きいとされている、4分ムンゴチョンノ店という本屋さんが、現地の友達と合流して良さげな絵本を買おうかと思いましたが、金額に驚き絵本は断念。
まあそんな高いんだ。
高い
んだ。へー。
子供向けの朝鮮半島の電気集を3冊買いました。
それ面白そうだな。伝説集。
面白そうです、うん。あ、伝説集です。朝鮮半島の伝説集を3冊買いました。私はいわゆる理系の出身ではありますが、このような伝説、神話、怪談、奇談、都市伝説が好きです。
うんうん、
そこでお願いなのですが、これから暑くなっていきますので、二人が外国で聞いた怖い話をお聞かせください。
うんうん、
夏が過ぎた季節に収録、うん、公開いただいても嬉しいです。
うん、まあもう明らかに暑くなくなっちゃった。そうね。
すいません、これもね、うん、5月にいただいていたお便りなんですけど。うんうんうん、追伸、この近くにはソウル図書館があるので、そこにも行ってきました。そこで世界の音に投稿するための録音をしましたが、あまりうるさくなかったのと、スマホが余計な音を除いたので、面白みがないデータになってしまいました。
完全に4分33秒みたいな感じだ
そうですね。
沈黙だ。
いいですね。
それ逆に送ってほしいけどな、うん、
送ってほしいですね。
ね、それは厚みのある沈黙。
ね、
うん。
味がある沈黙
そう、ね。そうかもしれない。なるほどね、うん。
外国で聞いた怖い話。
前、岡田さんがあれですよね、トルコのホテルで泊まった時の金縛りの話。
ね、金縛りの話は、うん。
あれをしましたね。
去年かな、
うん、あの時の前座みたいな話でも言ったけど、僕あんまり怖い話は聞いたことない、知ったこともないし、体験したこともないし、聞いたこともあんまりないな、まあ、
さっきの荷物を置いた話は怖い話です
そうだな、やっぱそうそうそう、そういう、そういうだ、ついね、私も現実世界にちょっと距離を近づきすぎたんだなうん、そう、仕事でやっぱりこう日々ヒリヒリする、こうこれ失敗すると、あ、本当に終わりになるなみたいなね、本当に日本の歴史が変わるなみたいなぐらいの厳しい局面になるとやっぱ怖いですからね。
うん、
それ以上に怖いものはまあ求めなくらいだよな。そうね。なんだろうな。
確かに。そういう仕事のミスとか、う
ん、
そういう。
あ、でもあれなんだな、その、ヨーロッパの内陸部のある国を、ある航空会社を私が旅した頃ですね。その、パイロットの人がこの、こんにちはとかね、あの、迎えに来るわけですよ。その、はい、乗るときにね。で、そのパイロットの人が、明らかに何か、調子が悪いんですよ、体が。で、なんか、心の状態もかなり悪そうなんですよね。
お
だから、なんか、こんにちはとか、全員に話しかけられなくなってるんですよ、なんか。
やばい。
こんにちはって、ようこそ、みたいな、ね。ウィルコメンとかね。だから、ちょっと言語で分かっちゃうんだけど、さん言ってね。でも、なんか、途中から本当になんか、抑うつ状態みたいなのが、やっぱすごい疲れてるのかも分かんないけど。
はい、
で、アナウンスとかもなんかボトボトボトって言ってなんかもう全然元気ないですよ。で、翻訳のアナウンスの、英語のアナウンスの人はすごく元気なんだけど。だから逆にそれ対照的で。だからもうダメだみたいな感じで、
ミャミャって言って。
で、離陸こうしていくわけですよ。
怖い怖い。
怖かった。怖かった。
怖い怖い。
ほんと頑張れよみたいな。
元気ないパイロット。
元気ないパイロットすごい怖かった。だから、怖かった。だから、なんだか着いた時にね、よかったと思ってね。
確かに。
リラックスかなりできなかったですね。
確かに、う
ん。ヨーロッパの内陸から内陸だから、そんなに長い便じゃなかったけど、なおさらでしたね。
パイロットにはね、自信持ってほしいですよね、
うんうん。逆にそういう演出だったのかもしれないなって、今から、
ね。怖い
ね。あえてね。そういう、ちょっとアクション見て、もうね、 俺のこの体調の悪さの演技に気づく奴はいるかみたいな。邪魔めろみたいな。屈折してすぎるやつかもしれないけど、そういう怖さは今思い出して瞬間的になりましたけど、岡田さんなんかありますか？
いや、それがもう十分怖い話でいいんじゃないですか。
十分か。電気臭 ね。でも朝鮮半島の伝説臭、面白そうですね。いいですね。コーヒーミルさん、やっぱり韓国がお好きなんですね。韓国語のね、あのお便りがね、最初の我々の付き合い始め、うん、付き合い始めってわけじゃないけど、お便り始めだったので、ぜひ、こういう奥深いね、韓国とか北朝鮮とか、そういう奥深いところの、あれを教えてくれると嬉しいです。
伝説の内容とかもね、
そうそうそう、聞
きたいですね。
ね、本当に。ありがとうございます。
ありがとうございました。旅のラジオ。今日はスイスのロマンシュ語でさようなら。
ロマンシュ語か。
アレバイル。
アレバイル。ありがとうございました。
ありがとうございました。